マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第442回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第442回目です。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより、皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。Discord のサーバーの URL は、番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで、442回目か。まずね、お知らせしておきたいことがありまして、Amazon の Kindle Direct Publishing、まあ、Kindle でですね、写真集を出しました。お前何様だと言われそうなんですが、横浜のね、港未来地区の写真をちょっとよく撮っててですね、そういった夜景とかもいろいろ撮りまして、その写真を Kindle で発売をしました。全部で76枚の写真になるんですが、これをね、先週から発売しておりますので、まあ、よかったら見てみていただければなと思っております。一応値段は299円ってことにしてるんですが、あまり買う人はいないと思うんで、ただKindle Unlimited を契約されている方は、追加料金なしで0円で見ることができますので、よかったらですね、ぜひ見ていただければなと思っております。で、Kindle はですね、まあ、文字の書籍も私出してるんですが、これ、今回写真集ってことで、写真だけを貼り付けて出してるんですね。こういった本を作るためのアプリっていうのも Amazon から出ていまして、これ、Kindle コミッククリエイターというアプリです。これ、本来であれば、漫画をですね、出版するためのもので、実際この漫画の絵を貼り付けて出版するというもので、漫画の絵の代わりに自分の写真を貼り付けて出しています。まあ、こういった形で写真集っていう形で出すこともできるようになってますんで、それを早速ね、使いまして、出してみました。すごく簡単にできましたね。写真を貼り付けてって表紙を作って、出力ってると、Kindle の形式のファイルに作ってくれて、あとそれも Kindle Direct Publishing にアップロードするだけということになってますんで、割とこう、写真集というのを作るのも簡単にできるなと思っています。で、本の写真集の名前が横浜みなとみらいボリューム1ということで出しております。Kindle のダイレクトパブリッシングで、木澤智和ということで私の名前を検索していただければ出てきますので。まあ今ボリューム1ってことはね、2も3も出そうとしてますんで、まあよかったらね、見ていただければなと思っております。はい、そういうことで、先週Surface Go の話をしました。タイミングが良かったのか悪かったのかね、わからないんですが、ちょうど Surface Go を出した後に、MacBook Pro の新型が出たってことで、話がみんなそっちに行ってしまいまして、多分他のポッドキャスト番組聞いてても、Surface Go の話してるとこどこもなかったのかなと。まあ私の聞いてる範囲でですけどね、思いまして。まあとは言っても、私の周りの反応を見ると、まあ値段の話とかもあったんですけども、結構皆さん期待してますね。一回り小さいああいうサーフェス欲しかったんだっていう方が結構いて、ただサーフェス RT、サーフェス2、サーフェス3のラインナップはもうなくなってしまったんで、やっぱり欲しいって方は、もう買うって方もね、結構います。まあ、私はちょっとどうかなっていうところもあるし、まあ今サーフェスプロ今持ってるんで買わないと思うんですが、まあ先週も言いましたよね、小さい10インチサイズの Windows ノートパソコン。というところで、どんぐらい期待されてるか、どんぐらい広まるかってところをね、見る上でも、Surface Go っていうのは Surface シリーズのやっぱり重要なラインナップの一つになるのかなとは、まあ今後も Surface Go もね、追っていきたいなと思っております。さて、今回の話はですね、Microsoft が出しているアプリの話をしたいと思います。ホワイトボード、これについての話をしたいと思います。Microsoft が7月12日にですね、手書きコラボレーションツール、ホワイトボードというのを正式リリースしました。このホワイトボードというのは、その名前の通り、 ホワイトボードにマーカーで絵を描いたりとか文字を書いたりするというアプリで、さらに他の方ともそのホワイトボードを共有できるというものになっています。で、実際できることは、手書きですね。いろんな色のマーカーが用意されてて、それで実際ホワイトボード上、画面上にですね、まあ、マウスでもペンでもいいんですが、文字を書いたり、絵を書いたりということができます。で、蛍光ペンとかも用意されています。で、もちろん書いたものを消しゴムで消すこともできます。また定規でですね、まっすぐな線を引くこともできます。これWindows Inkと同じ機能ですね。そういうこともできまして、あとできることは、イメージの貼り付け。実際、絵をコピーして貼り付けたりとか、あとは、Bing でキーワードで検索をした結果の絵を貼り付けるということもできます。例えば、犬って検索して、犬の写真がたくさん出てきて、これって選ぶと、その写真がホワイトボード上に貼り付けられるとか、いうこともできます。あとはですね、カメラで撮影したもの、例えば、サーフェスのカメラで撮影したものを、そのまま貼り付けるっていうこともできますし、あとは付箋紙ですね。付箋紙にメモを書いて貼り付けるってこともできますんで、まあそういった本当に黒板っていうかホワイトボードにね、何か書いたりっていうこと以上のことがね、できるようになっています。で、やっぱり面白いのが、このホワイトボード自体をですね、いろんな人から共有ができるってことで、例えば今私が書いた内容を全然違う離れた場所で、インターネット経由で私の書いたボードに対して誰かが書き加えたりとか、私がその書き加えた内容を見たりとかですね、そういった共有もできます。まあ、電子黒板っていうかですね、そういったことも使うことができます。で、実際Office 365の本当にビジネスエディションで社内で共有っていうこともできますし、Office 365に入ってなくても、Microsoft アカウントがあれば共有の機能を使ってお互い共有することができます。で、実際ですね、ホワイトボードにこう書いて、これを共有するっていう設定をすると、リンクを作ってくれます。で、リンクを作ってくれて、そのリンクを他の方に教えると、その他の方がそのリンクをクリックすると、まあ、ホワイトボードが、アプリが入っていればですね、自分でホワイトボードを開いて、同時に使うっていうことができます。で、実際試しにですね、ディスコードの部屋のウッドストリームのネタ探しという部屋があります。そこにさっき私リンクを貼ってみました。でよかったら皆さんそこに落書きをしてみてください。私もすでにいろいろ書いちゃったり、写真貼ったりしてますけども、そこにこう、ちょっとメモ書きとかね、なんかちょっと皆さん一筆書いていただくとですね、その皆さんにこう反映、共有できますんで、まあそういう使い方ができるんで非常に面白いんでね、試してみていただくといいかなと思っています。で、実際私は一人でですね、Surface Pro とデスクトップパソコンとで共有をさせてみました。Microsoft アカウント一つなんですけど、もちろん複数のマシンでも共有できますんで、デスクトップパソコンにホワイトボードを表示して、Surface の方にもホワイトボードを表示させて、Surface側でね、ペンでいろいろこう、絵とか文字を書くとですね、ほとんどタイムラグなしに、デスクトップパソコン側のホワイトボードにも同じ文字とかね、絵が書かれます。だからこれが全然離れた場所で、インターネットで繋がってて、お互い Microsoft アカウント持ってればですね、共有ができるっていうことが、になるんで、結構これ遊べるんじゃないかなと思っています。まあ遊べるっていうかね、仕事にも使えるんじゃないかなと思っております。で、今はですね、Windows アプリだけなんですけども、近日中に iOS 版も出すということを発表していますので、まあ、Windows マシンだけじゃなくて、iPhone とかからも、もちろん iPad とかもですね、そちらからも利用することができます。で、さっき私今 iPhone の Apple のストアを見たんですけども、ホワイトボードはまだ出てませんので、まあ、ちょっと待ちたいなと思っています。と言ってもですね、ホワイトボードっていう iOS のアプリたくさん出てますんで、検索するとこれかなと思ったら違ってたっていうことがありましたんで、まあ、実際マイクロソフトのホワイトボードみたいな形で検索して見つけるしかないのかなと思っております。まあ、こんなね、アプリもあるんで、ぜひ皆さん使ってみるとね、いいんじゃないかなと思っております。はい、以上、マイクロソフトの手書きコラボレーションツール、ホワイトボードが正式発表になったという話をさせていただきました。はい、第442回はマイクロソフトの手書きコラボレーションツール、ホワイトボードのお話をさせていただきました。なんかこう、ちょっとこう気の利いたアプリの話って面白いですよね。はい、そういうことで、まあまたいくつかね、お話もあると思いますので、どんどんしていきたいなと思っております。告知があります。ドットエンタロボ勉強会、7月の勉強会ですね。来週7月28日土曜日、 場所は日本マイクロソフト品川本社セミナールーム B で行います。今回はですね、日本マイクロソフトのエヴァンジェリストの方に、登壇いただきます。今日帰ってからすぐに作れるプログレッシブウェブアプスということで、日本マイクロソフト物江さんによりますお話をいただきます。そして、著作権知らないで訴えられてしまうかも、プレゼンやウェブ動画に使うための素材の著作権についてということで、鶴田さんからお話をいただきます。また今更聞けない SPA の基本ということで、ドットネットロボスタッフでもあります藤井さんにお話をいただきますということでですね、今この3本ドットネットロボ勉強会開催しますので、ぜひね、特にこの物江さんのね PWA の話、多分デコードでもお話しされたと思うんですが、ちょっとお話またいただけますんでね、私もこれ非常に興味を持ってますんで、ぜひ興味のある方は来ていただければなと思っております。実際ここはコンパスのサイトからリンクが貼れますんで、まあ、ウェブでですね、コンパス .net ラボと検索していただくと、.net ラボの募集サイトの方見えますんで、そちらの方に見ていただければなと思っております。現在まだちょっと席に余裕がありますんで、ぜひ参加していただければなと思っております。よろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。